します。ちょっと今日はですね、本当にこのところはとっても大切なところかなというふうに思いますので、ちょっと長めに一章全部をですね朗読いたします。その朗読に耳を傾けていただけたら、まあ私そんなに朗読上手じゃありませんけれども、お読みいたします。さて、一週の初めの日に、朝早く、まだ暗いうちに、マグダラのマリアが墓に行くと、墓から石が取り除けてあるのを見た。そこで走って、シモン・ペテロとイエスが愛しておられたもう一人の弟子、ヨハネのところへ行って、彼らに言った。誰かが主を墓から取り去りました。どこへ置いたのかわかりません。そこでペテロともう一人の弟子ヨハネは出かけて墓へ向かっていった。二人は一緒に走り出したが、もう一人の弟子の方が、ヨハネがペテロよりも早く走って先に墓に着き、そして身をかがめてみると雨布がそこに置いてあるのを見たが、中へは入らなかった。シモン・ペテロも続いてきて墓の中に入った。彼は雨布がそこに置いてあるのを見たが、イエスの頭に巻いてあった布は雨布のそばではなくて離れた別の場所にくるめてあった。すると先に墓に着いたもう一人の弟子も入ってきて、これを見て信じた。しかし彼らは死人のうちからイエスがよみがえるべきことを記した聖句をまだ悟っていなかった。それから二人の弟子たちは自分の家に帰っていった。しかしマリアは墓の外に立って泣いていた。そして泣きながら身をかがめて墓の中を覗くと、白い衣を着た二人の見つかりがイエスの死体に置かれている場所に、一人は頭の方に、一人は足の方に座っているのを見た。すると彼らはマリアに、女よ、なぜ泣いているのかと言った。マリアは彼らに言った。誰かが私の主を取り去りました。そしてどこに置いたのかわからないのです。そう言って後ろを振り向くと、そこにイエスが立っておられるのを見た。しかしそれがイエスであることに気がつかなかった。イエスは女に言われた。女よ、なぜ泣いているのか、誰を探しているのか。マリアはその人がその万人だと思って言った。もしあなたがあの方を移したのでしたら、どこへ置いたのかどうぞおっしゃってください。私がその方を引き取ります。イエスは彼女に、マリアよと言われた。マリアは振り返ってイエスに向かって、ヘブル語でラボニと言った。それは先生という意味である。イエスは彼女に言われた。私に触ってはいけない。私はまだ父の身元に登っていないのだから。ただ私の兄弟たちのところに行って、私は私の父、またあなた方の父であって、私の神、またあなた方の神であられる方の身元へ登っていくと彼らに伝えなさい。マグダラのマリアは弟子たちのところに行って、自分が主に会ったこと、またイエスがこれらのことを自分に仰せになったことを報告した。その日、すなわち一週の初めの日の夕方、弟子たちはユダヤ人を恐れて自分たちのおるところの戸を皆閉めていると、イエスが入ってきて彼らの中に立ち、ヤスカレと言われた。そう言って手と脇等を彼らにお見せになった。弟子たちは主を見て喜んだ。イエスはまた彼らに言われた。ヤスカレ、父が私をお使わしになったように、私もまたあなた方を使わす。そう言って彼らに息を吹きかけて仰せになった。聖霊を受けよ。あなた方が許す罪は誰の罪でも許され、あなた方が許さずに置く罪はそのまま残るであろう。十二弟子の一人でデドモと呼ばれるトマスはイエスが来られた時彼らと一緒にいなかった。他の弟子たちが彼に、私たちは主にお目にかかったと言うと、トマスは彼らに言った。私はその手に釘跡を見、 私の指をその釘跡に差し入れ、また私の手をその脇に差し入れてみなければ決して信じない。8日の後、イエスの弟子たちはまた家の内におり、トマスも一緒にいた。戸は皆閉ざされていたが、イエスが入ってこられ、中に入って安かれと言われた。それからトマスに言われた。あなたの指をここにつけて私の手を見なさい。手を伸ばして私の脇に差し入れてみなさい。信じないものにならないで信じるものになりなさい。トマスはイエスに答えて言った。我が主よ、我が神よ。イエスは彼に言われた。あなたは私を見たので信じたのか。見ないで信じる者は幸いである。イエスはこの書に書かれていない印を他にも多く弟子たちの前で行われた。しかしこれらのことを書いたのは、あなた方がイエスは神の子であると信じるためであり、またそう信じてイエスの名によって命を得るためである。復活の場面であります。前にもこの放送の中で必ず私は、言っていると思うんですけれども、3世紀あたりの神学者でですね、テルトリアヌスという人がいますけれども、彼はこう言ったんですね。復活を信じることをもって私たちは私たちである。私たちクリスチャンは復活を信じることをもってクリスチャンである。つまり復活ということが信じられないというのであれば、私たちはもはや、クリスチャンと呼べる存在ではない。復活に対する疑いは実は聖書の中に記されていることでもあります。信仰が、言い伝えられてもうかなり初期の段階に、復活なんてことはね、ちょっとね、キリストは私たちのために本当に大きなことを成し遂げてくださったけれども、そして私たちの罪のために死んでくださったけれども、その彼がよみがえったなんていうことはちょっと信じがたいことだよねっていうことを、当時の常識人、知識人たちはすでに言い始めていたのであります。ですからパウロは、そのようなことを言う人たちに対してこんな警告の言葉を述べています。さてキリストは死人の中からよみがえったのだと述べ伝えられているのに、あなた方の中のある者が死人の復活などはないと言っているのはどうしたことか。もし死人の復活がないならば、キリストもよみがえらなかったであろう。もしキリストがよみがえらなかったとしたら、私たちの宣教は虚しく、あなた方の信仰もまた虚しい。すると私たちは神に背く偽証人にさえなるわけだ。なぜなら万一死人がよみがえらないとしたら、私たちは神が実際よみがえらされなかったはずのキリストをよみがえらせられたと言って神に反する証を立てたことになるからである。もし死人のよみがえりがないなら、キリストもよみがえらなかったであろう。もしキリストがよみがえらなかったとすれば、あなた方の信仰は空虚なものとなり、あなた方は今なお罪の中にいることになろう。もしそうだとすると、キリストにあって眠った者たち、すなわち死んだ者たちは滅んでしまったわけである。もし私たちがこの世の生活でキリストにあって単なる望みを抱いているだけだとすれば、私たちは全ての人の中で最も憐れむべき存在となる。しかし事実、キリストは眠っている者の初音として、すなわち死んでよみがえる者の最初の人として死人の中からよみがえったのである。それは死が一人の人によって来たのだから、これはアダムのことを指していますけど、死人の復活もまた一人の人によって来なければならない。すなわちキリストがよみがえったので、全ての人はよみがえるべくすでに定められたのだ。キリストの前に死んだ人たちもですね、やはりそういう不公平はありませんから、神様に、忠実に生きた人は、救われるためによみがえり、そして、神様に不忠実だった者は、裁きを受けるためによみがえるということが、キリストの復活によって 全人類に、もたらされた大いなる出来事であると、パウロは宣言してはばからないのであります。テルトリアヌスの言葉、私たちは復活を信じることによって私たちである。私たちクリスチャンは復活を信じることによって正当にクリスチャンと呼ばれる存在なのであるということを言いました。そしてそのことをですね、事実確かに起こったこととして、ヨハネは、人々の心に、強く印象づけるために復活の出来事を、そばにいたイエスが最も愛した弟子というふうにして自分をこの場面に、登場させますけれども、私は確かに見、この耳で聞き、手で触り、本当にイエス様と親しく交わったのだということをですね、復活のイエスと出会ったのだということをですね、言わんがために、このヨハネによる福音書20章、克明な記録を残しています。30節、イエスはこの書に書かれていない印を他にも多く弟子たちの前で行われた。しかしこれらのことを書いたのは、あなた方がイエスは神の子と信じるためであったと書いています。イエス様のことを本当にもう何から何まで知っていると言ってもいいほどに、ヨハネはイエスの一番近くにいて、イエスというお方を本当にこう克明に記録したいと思ったし、本当に、イエスのことをですね、誰よりも近くで見ることを許された弟子。でもその全てをもちろん書き切ることはできない。にしてもイエスを信じるための十分な証拠は今私はここに書いたよ。あなた方がイエスは神の子キリストであると信じるために私はこの記録を残したよ。すなわち信じるために十分なことを、私は精一杯のことをあなた方のために今したよというわけであります。そしてこの復活という、イエス・キリストの復活という事実に関しては、一辺の妥協もすることなく、いや、イエス様はそういうふうに見えたのだというのでもなく、確かに目で耳、手で触り、耳で聞くことができ、そしてトマスに至ってはですね、私はその傷口に自分の指を入れてやるんだというふうに豪語したまでに、イエス・キリストの出来事は、復活の出来事は本当にありありと事実として私たちの目の前に突きつけられたのだというふうに、このヨハネによる福音書20章は語るのであります。そしてキリストが復活されたという事実が実際のことである以上、私たち全てのものは、あるものは裁きを受けるために、あるものは救われるために復活するという、ことに、全人類は全てそのように相なったというわけであります。本当にですね、今現代の常識に復活ということはですね、あまりにも相入れないがために、復活という事実を抜きにして、ただ愛だけを語ろうとするキリストの使者がもしかしたらいるかもしれない。しかしそうであっては私たちはもはやキリスト者とは呼ばれない。復活を信じないキリスト者はキリスト者ではない。こう本当にですね、復活ということを信じるということはですね、例えば内村鑑三にとっても大きなチャレンジだったのであります。ですけれども、彼は、愛する娘、ルツ子さんがですね、17歳の時に、亡くなった時に初めて、ああ自分の信仰は復活ということを信じなければ、この愛する娘、ルツ子にもう一度会うということを生き生きと心の中に持っていないのであれば、私の信仰はなんと虚しいことかということに改めて気づかされて、復活信仰者、再臨し待望者に生まれ変わったということを聞いたことがあります。本当に私たちは死で 終わるわけではない。それは神様が全てのことを復活のために成し遂げたがゆえに、私たちは死を超えて希望を持つことができるものとさせられたのであります。どうぞそのことを覚えて、本当に復活の希望に生きていきたい。そして本当に神様、私を救ってください、死を超えて救ってくださる神様、私を救ってくださいと神様に向かって手を伸ばしたいと思います。信じる者は何のいさおしがないにもかかわらず救われると聖書は私たちに固く約束しております。その言葉に安心を得たいと思います。今日これで私のお話を終わります。お祈りいたします。天の神様、復活ということをもたらし、そしてまず自ら復活することによって、そのことを確かに私たちに希望として残してくださったあなたの愛する御子に感謝いたします。どうぞ私たちが復活することを覚えることができますように、そして本当にいつもその現実に生きることができますように、どうぞ罪を犯さずあなたにしっかりと結びついて生きていられる今日一日をお与えください。尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。それではこれでお話を終わります。ごお休みください。